今日は五章の二節から三節まで心の貧しい人の説教しなければいけないはずなのです、実はそれは先週やる予定にしておりまして、私いなかったものですから一週間ずらさなきゃいけなかったんですけれども、上書きをしてしまったものですから、五章の二節から三節までの回が抜けてしまいました。来週いたしますので、今日はですね、八つの種族の二番目からちょっと変な始まり方になってしまいましたけれども、悲しむ人々は幸いである。気がついたのが週の後半でもう看板書かれてしまった後だったものですからちょっと直すのも申し訳ないと思いまして、そのままやることにいたしました。そんなわけで、ご了解いただきたいに思います。五章の四節の言葉もう一度繰り返してお聞きいたします。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。ここに触れられているのは悲しむ人たちです。文字通り深い嘆きを抱えて辛い思いの中に沈んでいる人たちです。私たちがどなたかを指して、あの方は悲しみに沈んでいるね、そんな風に噂し合うような、例えば近しい家族を失ってそのために悲しみの中にあるような方がで、そういう人たちがここに言われている悲しむ人々です。で、今そういう人々に向かって幸いの祝福が語られ、慰めが約束されます。主イエスキリストによって約束されている、そういう慰めです。死が扉を叩いて不幸が襲ってくる、でそういうことは私たちの人生の中で時にあるわけです。その時にそれとは全く違う神様の祝福がそのご家庭のこの地を訪れます。今実際に嘆き悲しんでいる人たち、親しい者の死に出会って懸命に涙をこらえ埋めかずにいられない、そういう人たちに主イエスが全能の力を表してください。キリスト者の中には時折近しい人たちの死に出会っても自分たちはそれを超える大きな希望が知らされているのだから悲しんだり嘆いたりしてはならないのだ、そんなふうにおっしゃる方がおられます。しかし聖書を読んでおりますと、旧約聖書でも新約聖書でも愛する者の死に際して悲しまないというような人間的に不自然なあり方は奨励されていません。むしろ旧約聖書を読んでいても新約聖書を読んでいても死をめぐる悲しみの出来事というのは数多く記録されています。例えば旧約聖書の創世記23章を読んでみますと、信仰の父呼ばれるアブラハムが妻サラの死によって深く嘆き悲しんでいます。創世記23章の2節をお読みします。旧約聖書の私の聖書だと31ページです。旧約聖書の32ページ、創世記23章の2節。サラはカナン地方のキルヤトアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムはサラのために胸を打ち、嘆き悲しんだ。 イスラエルの人たちがこんなふうに近しい仲間の死を持って深く悲しむ、でそれは本当に深いのだということが知られています。そしてそうであるだけに、そういうイスラエルの人たちがまさにその死の悲しみを望むときに、そこに慰めがあるのだということを知ってたということは注目すべきことだろうと思います。でその一つの例、大変有名な例ですけれども、ヨブ記一章の終わりに出てくるヨブの言葉です。ヨブ記の一章20節と21節をお聞きします。旧約聖書の776ページです。立ち上がり、衣を裂き、髪を剃り落とし、地に出伏していった。私は裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪う。主の皆は褒めたたえられよ。ヨブの様子は衣を裂き、髪を剃り落としと言われてますけど、これは深い悲しみに進んでいるということを表しています。まさにヨブは悲しまないではないんです。深く嘆き悲しんでいるという。しかしそのところで神様の皆様を褒めたたえられるのだ、そういうふうに語っています。旧約聖書全体では肉親が亡くなって後に残された者たち、特にヤモメや孤児となった人たちについては手厚い保護が与えられたことが語られています。遺族には慰めが与えられる、慰めが約束されていたんです。しかし同じことは新約聖書にもまた見出されます。新約聖書のルカによる福音書7章の11節以下のところには、一人息子を亡くしたヤモメが登場します。そしてこのヤモメに対してシュエスが深く憐れみをかけておられます。新約聖書のルカによる福音書7章の11節以下13節のところ、こんなふうに書かれています。主はごめんなさい、新約聖書の115ページです。115ページ、ルカによる福音書7章の13節を読みます。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。お母さんを見てイエス様が哀れまれた、そういうふうになります。あるいは最初の殉教者になったステファノの死を告げる箇所、使徒言行録の7章の8章の2節ですけれども、そこでもこんなふうに言われます。しかし信仰深い人々がステファノを葬り、彼のことを思って大変悲しんだ。あるいは使徒言行録の9章の終わりのところには、ヤッパの町にいた女弟子タビタの死を悼んで多くの人たちが嘆いていた、そういう箇所も出ています。そんなふうにですね、旧約聖書、新約聖書を通して聖書の中には死の出来事に際してこの近しい生活をしていた人たちが深く嘆くという言葉がたくさん出てくるんです。そしてその嘆き悲しみが深いだけに、天の国が地上に始まった印として主イエス・キリストが死んだ人たちを生き返らせるということをなさると、それは大きな慰めを与えるということになります。 例えば、箴言6の20章12節では、トロアスの町でエウテコという青年が3階から転落し亡くなってしまいます。ところが、そのエウテコをパウロが祈って生き返らせるということが起こるんです。箴言6の20章の12節を読みします。253ページです。253ページ、箴言5録20章の9節から12節までをお読みします。エウティコという青年が窓に腰をかけていたが、パウロの話が長々と続いたので、ひどく眠気を催し、眠りこけて3階から下に落ちてしまった。起こしてみるともう死んでいた。パウロを置いていき、彼の上に鏡を入れ抱えていった。騒ぐな、まだ生きている。そしてまた上に行ってパンを裂いて食べ、夜明けまで長い間話し続けてから出発した。人々は生き返った青年を連れて帰り、大いに慰められた。悲しむ人々は幸いである。イエス様はそういうふうに今日のところで約束してくださっています。死の出来事に際しての慰めというのは、これはまず神様から与えられます。で、先ほど何箇所の聖書を読みましたけど、一番最初に聞いた創世記23章のところ、アブラハムが胸を打って悲しんでいたところでは、そのアブラハムが神様を信じていたために、亡くなった妻サラの元から立ち上がることができたのだ、すぐ続けて書かれています。あるいはヨブ記の、ヨブの家族、子供たちや財産を全て奪い去られたところで、なお神様を信じていたために、全てを失ったにもかかわらず、主の皆は褒めたたえられよ、そういうふうに語っています。神様を信じる、神様を信じているということは、私たちにとっては言ってみれば地面が与えられているようなことだと。愛するものが召されてしまう。で、その時に私たちがいつでも感じることというのは、自分に近くいてくれるものというのは、いつまでも常に永遠に自分と共にいてくれるんだ、どっかそんなふうに思っているところがあるんです。で、もちろん頭では人間の命には限りがあるんだということを分かっているつもりでおります。しかし実際に近しいところで家族が亡くなる、でその時には私たちは誰もがこんなはずじゃなかったという思いを経験するに違いないんです。それこそ私たちを支えてくれていた壁である、あるいは大地が音を立てて崩れちゃったかのような思いになります。いつも隣にいて、たとえ返事をしないとしても、黙っているとしても、私たちの言葉に耳を傾け、私たちの思いを受け止めてくれている。そういう人がいなくなってしまうとき、私たちは自分自身の拠り所を失うという経験をします。そして実はそういうときにこそ、神様を信じているということの真価がそこに現れてくるんです。よりどころを失うときに、私たちは誠に惨めで貧しいものになります。本当に近しいものがいなくなったら、こんなに自分は小さく惨めになってしまうのか、しみじみと思い知らされるんです。しかしそんなときにも、まさにそこで傷ついて貧しく惨めになっている私たちを足元にあって支えてくださる、ある基盤がある。それは神様ご自身なんです。愛する人を失った方々がよく口になさる感想に、自分の中に大きな穴がぽっかり開いてしまったようだ、そういう言葉があります。あるいは自分の とっても大きな部分がもぎ取られちゃったようだっていう感想を持つ方もいらっしゃいます。愛するものを失うときに私たちが経験せざるを得ないこと、まるで当然のように私たちに隣り合い支えてくれていたその支えがなくなるという経験です。そしてその支えてくれた相手がいなくなってしまうとき、それに支えられた自分自身も一緒に崩れてしまうんです。だから私たちは自分自身のかなりのものが崩れ落ちた、もぎ取られた、大きな穴が開いた、そういう思いになるわけです。大きな痛手を被りながらそこでなおもう一度そこから立ち上がろうとするときに必要なのは、私たちがもう一度踏みしめ立ち上がるために必要な大地です。地面です。神様はご自身がそういう基盤となってください。私たちが激しく傷ついてしまっているときに、なおそこにもう一度そこから始める、そういう基盤を与えてくださるんです。旧約ではアブラハムもヨブもそういう経験をしています。愛する妻を失って本当に深い嘆きの中に落ち込んでしまうわけ。しかしもう一度そこから神様がいてくださるんだ、でそういうふうに考え直して立ち上がらされていくアブラハムの姿があります。あるいは愛する子供たち、また財産の全てを失って本当につらい寂しい思いになっている。しかしそこでもなお神様がおられるのだ、神様が全てを与え取り去られるのだ、主の皆褒めたたえられよ、そういうふうに語るヨブがあります。神様が私たちが本当に貧しく全てを失う時の基盤になってくださるのだ、旧約聖書はそう告げているんです。でところで新約聖書の方に行くと、そんな風に生きて働いて私たちを支えてくださる神様というのは主イエス・キリストという方を通して私たちの前に現れてくださるんです。主イエス・キリストが死んだ人たちを生き返らせるという出来事を通して、ご自身が生と死を支配する主なのだということを人々の間に示してくださいます。で先ほどナインのヤモメの話をそうしました。イエス様が深く憐れんで、あのヤモメの一人息子をその後生き返らせてくださる、でそういう話がそこには続きます。そしてあの話を含めて新約聖書の中でイエス様が誰かを生き返らせるという話は全部で3回出てきます。で1つはナインのヤモメの息子です。でもう1つは、マルコによる福音書の5章に出てきますけれども、街道長ヤイロの娘が死んでしまったけど生き返らされるという記事です。あのヤイロの記事の時には、あの出来事の時には途中に長い出血を患って苦しんでいる女の人がイエス様の服の裾に触ってくれて、そして病気が治るということの間にサンドイッチのように挟まれています。で最初はヤイロの家から娘が死にそうだから来てほしいという願いがイエス様ヤイロの家に向かわれるんですけれども、しかしその女の人と関わっているうちに娘さんが亡くなってしまう。でイエス様はそのヤイロの娘を生き返らされる。でその時に家に着いたらみんなが激しく嘆いていた。イエス様が大丈夫だ、まだ眠ってるだけだとおっしゃると、泣いていた人たちがあざけって笑ったというふうに書いてあります。そして3つ目の出来事というのは、ベタニアのラザロが生き返らされる出来事です。であのラザロが、生き返らされる時にもですね、お姉さんのマリアとマルタがイエス様に弟が死にそうだからやってきてほしい頼むんですけれども、イエス様の弟子たちがベタニアがエルサレムに近いものですから、エルサレムなんかにいたらイエス様の身が危険だと反対をして引き止めます。それで手間取っているうちにラザロが亡くなってしまう。でイエス様が亡くなってから行ったらマルタとマリアの口を揃えて、どうしてイエス様が来てくださらなかったんですか、あなたがいてくださったら弟は死ななかったんですという。しかし そうは言うもののイエス様が何とかしてくださるという期待を持つのはですね、いつもその本人が生きていればこそなんです。死んでしまったらもう取り返しがつかない、みんなそういうふうに思います。ですからイエス様がラザロをお墓から引き出そうとなさる時には、マルタがそれをやめさせようとして、おやめください、もう4日も経ってますから、弟に祈りますからと言ってやめさせようとします。イエス様が人を生き返らせるということは3回なさっているんですが、その3回を並べて読んでいると気づかされることがあります。それはどの場合にも死の力というものが、その愛するものを失った人たちをがんじがらめに抑え込んでいるんです。そして肉親を失った人たちはもはやそれに抑え込まれていて、自分ではどうにもできない、死の運命を受け入れるほかないと思っています。ところがイエス様はそういう死に立ち向かって勝利していかれるんです。イエス様が人間を死から命に取り返される、その出来事はですね、周りの人たちもそれを期待して待ち望んでいましたなんていう話にはなりません。いつも死の出来事が起こってしまった、もうどうにもならないと思っている、そういうただ中でイエス様がそこに歩み行ってきてくださって、そしてこの人は生きるのだ、生きているのだ、そう言ってくださって、死から命に取り戻してくださる。でそういうふうに新約聖書のここでは死者が生き返る出来事というのが語られます。そして実はそういう三度の生き返りの出来事というのは全てがイエス様に由来しているんです。イエス様が十字架からよみがえって永遠の命を生きられる方であるからこそ、イエス様はご自身の永遠の命の力をですね、死すべき人間たちの上にひととき及ぼしてくださって、人間は死ぬものだけれども、しかしこの人は決して永遠には滅びないのだ、生きているのだ、そういうふうに表してくださるんです。イエス様が死を超えて復活させられる、でそういう出来事というか、イエスも信じる人にも当てはまるのだということをイエス様は教えてくださろうとして、たとえ死んでも生きるということをなさってください。でプロテスタントの教会の信仰を表した有名な信仰問答書の一つに、ハイデルベルク信仰問答書という本があります。でこのハイデルベルク信仰問答書の一番最初の問答はこんな言葉なんです。生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですか。生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですかと問われるんです。答えはこうです。私が私自身のものではなく、身も魂も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主イエス・キリストのものであることです。本当に復活をなさり死に勝利しておられる方が、この私たちの誠の主、誠の支配者として立っていてくださる。私たちが深く傷つくときにも、悲しみにすっかり沈められてしまうときにも、そういう私たちの傍らになお永遠の命の主が立っていてくださる。そして傷つき憔悴し疲れ果てている私たちの主だと言ってくださって、私たちと共にいてくださる。それが本当の慰めだ、そういうふうに言うんです。それこそがまさに私たちが死に際して知らされている慰めです。主の復活の勝利によって悲しんでいる人たちは幸いなのだ、その人たちは慰められるという約束が満たされているんです。そして私たちはそういうイエス様が確かにおられるのだという信仰を持って、お墓の前や棺の傍らにあってなおイースターの賛美歌を高らかに歌うことが許されています。 で、ところで主イエスがよみがえられた、死に勝利された、私たちは大概そこで、嬉しくなって話が終わりだと思ってしまうんですけれども、実は聖書が語っていること全体から言うとそれで終わりではありません。イエス様の復活というのはですね、実はこの世界が歴史がずっと終わりまで歩まれていて、そして一番最後の日に主イエスキリストが私たちにもと訪れてくださって、全てを完成してくださる、救いが完成されるということの間に起こっていることなんです。主イエスの復活、そして昇天というのはそれだけで話が終わっているんじゃないんです。聖書の中ではその先があるんだよというふうに教えられています。最後の日、全てが完成される最後の日、私たちもそうですし、死んでいる全てのものを復活させられる、そして命を生きるようにされる、そのよみがえりの発想として主イエスキリストは復活しておられるんだ。聖書はそういうふうに告げています。だから主イエスキリストは死者からの復活の発想としてよみがえられた、そう言われるわけです。山梨でも今日は随分風が強くて寒かったですけれども、しかし間もなくですね、おそらくツバメが飛んでくることになるだろうと思います。で、ツバメが飛んでくるということはですね、私たちはそれを見ながら、あ、もう春がやってきて、そして間もなく夏になっていくんだ、そういう印ということを感じるだろうと思うんですね。で、今のところはまだですね、一日暖かかったと思ったら次の日はものすごく寒くなっちゃってですね、私たちの季節がこれ、春に向かっているのか、それとも冬にもう一回戻るのか、どっちかわからないような、どっちつかずみたいな雰囲気がありますけれども、もうツバメが飛んでくるようになると、もうこれは、1日2日寒い日になっても必ず暖かくなってくるんだなと、私たちはそんなふうに思うんだろうと思います。まあ、イエス様をツバメに例えちゃ悪いんですけれど、しかし、同じようなところがあるんです。主イエスキリストが復活しておられる。で、それは、私たちがですね、終わりの命に向かって今持ち運ばれ始めたというそのことの印なんです。イエス様がよみがえってくださっているからには、私たちもたとえどんなに辛いことや悲しいこと苦しいことがこの世に満ち溢れ、そして矛盾とか嘆きとかが多くあってもです、それでも最後には私たちは完成されて永遠の命に生かされるものになるんだ。その約束がイエス様の復活によって私たちに教えられているんです。しかしイエス様がよみがえられた、私たちに示されているあの2000年前のイースターの出来事と、それから終わりの日の完成の間にはまだ中間の時があるわけです。そして私たちは今まさにその中間の時を生きているんです。私たちが本当に希望として示されている、それは2000年前を懐かしむことではありません。私たちの歴史が終わりまで歩んでいって、そして最後に神様が私たち全てを命の中に、永遠の命の中に生きるものとしてくださる、私たち今そういう命を知らされて、この地上でその永遠の命がどんなに嬉しいものなんだろうかな、そういうことを想像しながらそれにふさわしく生きてみよう、そう言って今のこの地上の命を生かされています。私たちのこの中間の時の信仰の営みというのは決して自分一人の思い込みによって歩まれる空虚なものじゃありません。私たちはイエス様のことを信じていると言いながら、実は自分の命が死んじゃうんじゃないか、そんな不安の中に一人置かれているような、そういう人生を生きるのではないんです。イエス様ご自身がです、ご自身の地上の生涯の終わり、十字架の死の出来事が近づいたときに、お弟子さんたちに一つの約束をしてくださっています。ヨハネによる福音書の14章18節です。ヨハネによる福音書の14章の18節、私の聖書だと197ページです。 197ページの下の段の2行目、14章の18節を読みます。私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる。イエス様ご自身が十字架によって地上から取り去られるのに、もう一回戻ってくるよとおっしゃっているんです。どういうふうに戻ってくるとおっしゃっているのか、ちょっと前の16節17節です。こうおっしゃっています。私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。イエス様が約束してくださったことによれば、私たちは決して一人ぼっちに放り出されるのではないのだというんです。この中間の時にイエス様がもう一度私たちのもとを親しく訪れてください、戻ってきてくださっている中で生きることができるようにされる。そしてそれはどういうふうに起こるのか、イエス様が地上の生涯生きておられた時には肉体を持って私たちの間を歩かれるのか、そうではないんです。聖霊が私たちにも与えられる。そして聖霊の働きによって私たちはイエス様が自分と共に歩んでくださっているのだ、そのことを知らされ、またそのことを確かなこととして自分のうちに確信しながら生きることができるようにされるんです。で、実際私たちそういう地上の生活を生きているんだろうと思います。イエス様が私と共に歩んでくださる、皆さんそう思ってらっしゃるだろうと思いますけど、それはどこかで肉体を持ったイエス様に出会ったからじゃないはずなんです。私たちが自分の同じ体を持ったイエス様に出会っていないにもかかわらず、しかしそれでも私たち不思議なんですけれども、蘇ったイエス様というのはこの私と一緒に歩んでくださるんだ、どこかでそう思いながら信仰生活をたどることが許される。それはまさにイエス様もおっしゃったようにですね、別の弁護者が皆さん一人一人の上に送られてるからなんです。私たちの中に神様の霊が働いて、神様の霊の力によって私たちはですね、イエス様が共にいてくださるんだということを受け止めることができるようにされているんです。イエス様がこう約束してくださった、でこれはイエス様一人でおっしゃっていることではありません。私たちと同じキリスト者の一番最初の頃にいた使徒パウロもですね、自分は聖霊によって励まされて神様の方に向けられているんだ、そういうふうに語ります。ローマの信徒の手紙の8章26節です。285ページです。ローマの神殿の手紙の8章の26節こう書いてあります。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。でこういう聖書の教えというのは、今日私たちが聞いている幸いの教えを考える上で、この教えの約束を考える上で一つの光を投げかけてくれています。聖霊が働くことで、実は嘆きに覆われている私たちの弱さが覆われ慰められるのだ、そういうふうに教えられるんです。私たちがこの地上で近しいものを失って悲しみの中に沈むとき、そのときにそこでそれでも慰めが与えられるのだ、それはイエス様が共にいてくださるということを知るということなんですが、それは聖霊が働くことでそうされるんです。悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められるんです。 それは聖書の言うところによれば、旧約の時代には神様ご自身が嘆いている人の土台となってくださいましたし、またイエス様ご自身がご自身の復活の命に預からせるということで力になってくださいましたし、最後には聖霊が私たちに働いて、イエス様がよみがえって共に歩んでくださることを確信させてくださるという仕方で力になってくださいます。父なる神様、イエス様も聖霊も三位一体と言いますけど、その三位一体の神様が一致して私たちを支えてくださろうとなさるんです。でところで、そういう神様が私たちにくださる慰めについて、パウロがコリント教会に書き送った手紙の中に慰めについての深い理解が示されています。コリントの信徒の手紙第2の1章3節から5節のところです。325ページです。コリントの信徒の手紙第21章の3節から5節までをお聞きします。私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が褒めたたえられますように。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。キリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいるのと同じように、私たちにおける慰めもキリストによって満ち溢れているからです。特に4節のところにこう告げられます。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。すなわち慰めというのはただ私たちがほっとするだけのものじゃないんだ、そういうふうにここに教えられているんです。私たちは確かに神様に慰められて力づけられるんですけれど、そこで終わりではなくて、今度は悲しみのうちに置かれている私たちの隣人に関わっていくことができるようにされるのだ、そう教えられています。神様から慰められる私たちは次には私たちの周りにいて悲しんでいる人、嘆きにすっかり覆われてしまっている人、そういう隣人のもとに私たちがいただいている慰めを持ち運んでいくことができる、でそうここに教えられています。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださる、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。でただそう書いてあるからといって私たちは十分気をつけなきゃいけないと思うんです。神様が私たちに贈り物として与えてくださる慰めというのは、これはあくまでも神様の慰めです。ところが私たちはうっかりするとこの神様がくださっている慰めをですね、まるで自分に由来する人間の慰めであるかのように思い違えてしまう場合があります。人間にできる手軽なことが神様の慰めであるかのように思って、いろんなふうに人間の言葉で慰めたりですね、あるいは人間の行動によって慰められるというですね、簡単に考えてしまう場合があるんです。自分が嘆いているとき、自分が苦しいときにはですね、そんなこと考えるはずない。隣の人を慰めるとなると、どうやって私たちはですね、もっと手軽に慰められるかのように思ってしまう場合があります。神様が働いてくださることでその相手が慰められる、そのことを私たちはきちんとわきまえて、それを心に留めておかなければならないんだろうと思います。 私も慰められたし、私も辛い思いがあったから、あなたの気持ちはよくわかりますって言って、つい私たちはですね、相手がどんなふうに嘆いているのか考えようともしないで、自分と同じだって言ってですね、自分の話を始めてしまう時があるんです。そして、そうなると、その相手から、この人はよく分かっているような顔して寄ってくるけど、ちっとも自分の悲しみ分かってくれてない。かえって、その人の嘆きや悲しみを深めてしまう。孤独感を深めてしまうという場合もあります。ある小説の中に、こんな場面が出てきます。一組の愛し合う男女が結婚をします。ところが、結婚して間もなく、若い妻が熱病にかかって、2週間ほど病床にあったのがあって、それからあっけなく亡くなってしまうんです。残された夫というのはですね、昼も夜も悲しみに暮れたまんま、ふるさとの森を巡り歩きます。で、周りの人たちの目からはですね、この夫がですね、悲しみのあまり、おかしくなっちゃうんじゃないか、そういうふうに心配をされるほどになります。で、母親は自分の息子を慰めようとして、あらゆる努力を傾けます。あるいはこの人の2人のお姉さんたちも、なんとか自分の弟を立ち直らせようというふうに心がけるんです。ところが、家族中がそんなふうにしている中にあって、一人父親だけがですね、押し黙っていくんですね。で、父親が何にも言わないという姿がですね、周りの人たちにひどく異様に映ります。それで母親が、父親に、あなたなんでそんな黙ってるの？尋ねるわけです。で、そうすると父親は答えるんです。自分も人として息子を慰められるできる限りの方法を考えてみたんだと。しかし結局、そういう一切のことっていうのは慰めにならないということを知った。それで自分は偽りの慰めを語って、手軽な気休めを口にするんじゃなくて、黙っている方がいいと思って、言わずにいるんだ。偽りの慰めを語り、手軽な気休めを口にするよりは、黙っている方がいい。同情して静かに沈黙している方が、場合によってはずっと雄弁にその状況に語っているという場合があり得るんです。私たちにはですね、自分の語る慰めの言葉が本当に相手が燃えてヒリヒリしている心に水をかけて冷やしてあげることになるのか、あるいはもしかするとその燃えているところに油をかけてさらにですね、悪化させてしまうのか、わからないようなところもあります。ですから私たちはですね、本当にお祈りをしながら、その辛い思いでいる方をですね、神様に委ね、イエス様がどうかこの人と共にいてくださるよ、いてくださいますように、そう思い祈りしながら、黙ってそばにいることしかできないという場合だってあるんです。しかし、そういうあり方であっても、実は私たちは真実の慰めをそこに持ち運ぶ、そういうものとされているんです。最初の呼ぶ気の呼ぶの話を聞きました。あの呼ぶ気というのはですね、本当に人間の言葉がですね、いろいろな欺瞞に満ちているということを読んでいると考えさせられます。呼ぶの3人の友達がですね、不運に見舞われた呼ぶに同情してやってくるんです。いろんな言葉で慰めようとします。今あなたが出会っている苦しみというのはこういうものなんだ。あなたが出会った悲しみというのはこういうものなんだ。いっぱい説明してあげてですね、そしてだから納得しなさい、そういうふうに言うんですが、ヨブはですね、そういう説明の一つ一つに到底納得できないんです。そしてこんなふうに言います。ヨブ記の16章の2節です。795ページです。旧約聖書の795ページ、ヨブ記の16章、2節から5節までお読みします。 そんなことを聞くのはもうたくさんだ。あなたたちは皆慰めるふりをして苦しめる。無駄口はやめようとか、何に嫌だってそんな答えをするのかという。私があなたたちの立場にあったならそのようなこと言っただろうか。あなたたちに対して多くの言葉を連ね、あなたたちに向かって頭を振り、口先で励まし、唇を動かすことをやめなかっただろうか。こういうヨブの姿というのは、私たちにですね、人間の痛みや嘆きの前には厳粛でなきゃいけないんだということを思い出させてくれます。そしてまた、私たち人間に由来する慰めというのは本当に限界が近いところにあるのだということも教えてくれるんです。嘆く人たちの前では、私たちが慰めを持ち運んでいこうとするのであれば、常に謙遜でなければならないと思います。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。まさにイエス様が教えてくださった通り、慰めというのは上からもたらされるんです。私たちが横にいてちょっと支えてあげられるような、そういうものではほとんどの場合ありません。多くの場合、私たちはただ同じ信仰を持っている友として、悲しむ方々を神様に委ね、神様の慰めを待ち望んで、この方にどうか神様働いてください、そうお祈りすることがしかできないんです。でもしかすると神様は悲しみや嘆きの中にあるそういう人たちの悲しみをですね、即座に癒そうとしているのではないかもしれないです。時間をかけて本当に癒そうとしているのかもしれません。怪我をした時に血を速やかに止めることだけが常に最善の処置とは限りません。もしですね、毒を血の中に含んでしまった時には、しばらく血を絞り出して、そしてその毒をすべて抜いて出してしまわなければ、上辺だけ治してもですね、その中でなお絆をうずき続けるということが起こりうる、そういうことがあると思います。勝手にですね、痛みを止めたり、で過ぎた助けをしてやろうということはですね、もしかしたら誤ってしまう場合がありうるのだということを私たちは知らなければならないと思います。悲しみに出会うときに、私たちはそれが嫌だと思うあまりにですね、気ままに助けたり、あるいは気ままに自分を慰めようとしてしまうということがあります。しかしそうではなくて、本当に上からそれが与えられるのだ、神様が私たちを癒してくださる、そして本当にもう一度私たちがですね、神様の前に癒されたものとして共に生きていくことができる、そういう日がやってくるのだということを信じて、そしてまた癒す力を持っている精霊に信頼して、この時を過ごすというふうでありたいんです。そして実はそういうふうに神様の力、イエス様の力、精霊の力に信頼して待ち望む人たちこそが幸いな人々の姿なんです。そういう人は決して恥をかくことはありません。人間の出過ぎたことをやってうまくいかないときに、私たちはどうしたって恥をかいてしまいますけれど、しかし神様は本当に私たちのように働いてくださる。私たちの病も嘆きも全てを癒して慰めてくださる、そういう慰めが与えられるのだ、イエス様が語ってくださることを私たちは心に留めたいんです。イエス様が約束してくださっている慰めに預かるものとして、それにふさわしい生活をここからもう一度歩み出したい、そのように願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちが本当に深い嘆きや悲しみに 覆われてしまう時なんです。私たちはそのところで本当に無力なものになることを思います。人間の力でそれに解決をもたらそうとし、愚かなさまざまなことを語ったり行ったりするのですけれども、そこで語った言葉、行った行いがまた私たちを苦しみ、上辺だけは収まっているように見えながら、いつまでもわだかまりとなって私たちの中に残って、時としてそれがうずく場合があることを思います。しかしあなたはそのような罪のうちで過ちやすい私たちが本当に癒され、あなたの慰めを受けて回復される時が来るのだと、イエス様を通してお語りくださいます。罪深く十字架に挙げられて滅ぼされてしまわなければならないような二人の犯罪人が、主イエス・キリストの真実な贖いのもとに置かれ、主よどうかこの私を思い起こしてください。そのように願うことが許されるほどに、あなたは完全に私たちの罪を贖い、癒し、清らかな新しい命に生きることを許してくださいます。どうか私たちがその主の許しに預かり、真実な慰めのもとに置かれているものとして癒され、永遠の命によみがえらされて生きるものとさせてくださいますようにお願いをいたします。私たちがこれまでの生活の中で出会った多くの悲しみや嘆きがあることを思います。深い嘆きや、また場合によっては憤りと思うほどの出来事をあなたは全てご存知で、そこに真実な慰めを満たしてくださろうとなさいます。どうか私たちがそのようなあなたの御業に信頼し、聖霊の訪れを待ち望み、主に伴われているそのようなものとして確かにされた歩んでいくことができますようにお導きください。私たちがなお取り憑かれている嘆きの陰に、どうかあなたの真実な御言葉の上に別れを告げ、清らかな新しい朝に向かって歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。なお様々な悲しみや痛みが影のように私たちの人生につきまとうとし、主が真実にそこに来てくださるがゆえに、もはや私たちがその悲しみや嘆きに振り回されるのではなく、主に従う新しいものとして歩んでいくことができますように導いてください。あなたは私たちの人生に嘆きとともに真実な命の喜びをも備えてくださいます。どうか私たちがそのような命に預かっているものとして生かされていることを覚え、あなたの御業に目を上げて与えられている一日一日の生活を歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。聖霊が私たちを導いて、真実なあなたの御業を悟らせ、あなたの御言葉によって日々を励ましながら私たちを歩ませてくださいますように、私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお願いいたします。アーメン。